ゃあ今日27、28章エゼキエルの学んでいきたいと思います。Today we're going to look at chapters 27 and 28 of Ezekiel. Last week, from chapter 25, we said it's the second half, right? で、
先週25章を見て、これはエゼキエル書の後半に入るよって話があったでしょ。
And I mentioned how chapters 25 to 32 are prophecies about God's judgment on the nations surrounding Israel.
で、見たんですけど、25章から32章はね、そのイスラエルの周りの国への神の裁きについての予言。
And we talked about this last week too, but all of these nations had one thing in common, right? They treated Israel badly.
で、先週も見たんですけど、その、神様の裁きを受けた国、国とか、一つの大きな共通点があったでしょ。それは、イスラエル、神の民、イスラエルをひどく扱ったでしょ。いつもイスラエルと戦って、イスラエルもあざけったこともあったでしょ。
They, for example, they fought Israel a lot. A lot of them mocked Israel.When Israel was judged by for their sin by Babylon, they rejoiced.
だから、バビロンにアタックされて、もうそれは神様の裁きだったけど、アタックされた時、破壊された時、みんな喜んだでしょ?
And just like God had promised to Abraham, all those nations that cursed Israel would be cursed, and that's what happened.
で、神様がアブラハムに約束されたように、イスラエルを呪う。国が呪われるよと。だから呪った国が神に呪われたんだ。
And we looked at Ammon, and we looked at Moab, and we looked at Seir or Edom, and we looked at Philistia.
で、アンモンとか、モアブとか、セイル、だからエドムとか、ペリシテとか、みんな神様に裁かれたでしょ。
And then we talked about Tyre, and it was a very precise prophecy.
で、このツロの絵の裁きの話を見て、の予言を見て、これは本当にこの記述的な細かく全て書いてあったんでしょうね。
And so today, actually chapter 27 and most of chapter 28, it's going to continue on.
で、27章と28章のほとんどはまたその引き続き、ツロへの裁き。
Look at verses 1 and 2, 一節二節。
次のような主の言葉が私にあった。人の声を鶴について哀歌を唱えよう。
We're going to see a lamentation, right?
ここ哀歌って書いてある。哀歌ってのは葬式の歌でしょうね。嘆きの歌とか。
It's a sad song, a funeral dirge. You know, Babylon attacked Tyre and the city was besieged for 13 years and finally around 575 BC the city was flattened, remember?
で、前回その歴史とかちょっと見たんですけど、バビロンが、ツロアタックして、で、包囲して、で、13年ぐらいかかったんだけど、やっと、その、ツロっていう町の城壁を、の中に入って、で、破壊したでしょ。それは紀元前575年ぐらいだったんだけど、でも二つの町があったって覚えてるでしょ。
But there were two cities, remember? One was on land and the other was on an island.
で、一つはその海岸にあったけど、もう一つは同じツロが、その1キロ離れて海の中に、の島にあったんでしょ。
And so, Babylon couldn't totally defeat Tyre.
だからバビロンが完全にツロを破壊できなかった、敗北できなかったんでしょうね。
And then we talked about how 240 something years later, here comes the Macedonians, the Greeks, and Alexander the Great. And they try and attack Tyre. And this time they took all the rubble, from the land city and they built a bridge. And then that's how they attacked them, right?
で、その今の話のもう紀元前332年くらい、around 332 BC。だから今の話の240何年後、マケドニアのアレキサンダ大王が来て、またそこツロをアタック 攻撃しに来たんですよね。で、その時、その前のバビロンが、破壊したところ、その瓦礫とかを取って、で、1キロの島までその橋を作ったんですよね。で、アタックした。And then later, even much later than that, during the Crusades, finally the Muslims totally wiped out the city. で、もう数百年後をまたこの十字軍の話ですけど、十字軍時代とか、ムスリムの人たちがその完全にその町を破壊したんですよね。And even now, we're talking about it. で、今もその話をしてるんですよね。A lamentation. For Ezekiel, it didn't even happen yet. で、エゼキエルも当たり前だけど、予言だからまだ起こってなかったんですよね。Hundreds and hundreds of years later before this happened, but he goes, Israel, take up a lamentation. I mean, Ezekiel, take up a lamentation.もう数百年後の話なのに、今、愛歌を唱えようって、神様がエゼキエルに言った。Again, it doesn't seem like a big deal, but, you know, if we were in Ezekiel's shoes, this is a big deal. で、私たち今、これをもう歴史として見てるから、あんまり大したことないと思っても、もし私たちがエゼキエルの時代にいたら、これ大したことでしょうね。神様がおっしゃったことが絶対起こるよっていう、いつも真理がある、事実があるんですよ。The fact is, whatever God says, it's going to happen. 確かなこと。So when we read our Bibles, and most of the prophecies of the Bibles are, of the Bibles fulfilled, but when those that aren't, we can read it and know it's going to happen because the Bible says it.だから聖書を読んで、もちろん成就された、ほとんど成就されたんですよね、その聖書の予言とか。でもまだ成就されてない、達成されてない、この予言とか読むと、もう神様がおっしゃった通りだから、こそ、その通りになるって、みんな信じてるでしょう。それを覚えてください。Please remember that.Now as we go on here, we're going to see Tyre and it's described as a beautiful, strong ship. これから鶴の話があって、もうこの美しい、しっかりしてる、この強い船のようにもう描写されてるんですよ。で、3節から9節にも言いますね。I'm going to read verses 3 to 9. あなたの鶴は鶴に家。あなたは鶴に家。海の出入り口に住み、多くの島々の民と取引をする者よ。神である主はこう言われる。鶴よ、お前は私の美の極みだ、と言った。お前の領土は海の真ん中にあり、お前を築いた者は、お前を最高の美しく仕上げた。彼らはセニルのもみの木で、お前のすべての船、板を作り、レバノンの杉を使って、お前の、帆柱を作った。馬車の樫の木で、お前の貝を作り、キティムの島々のヒノキに象牙をはめ込んで、お前の看板を作った。エジプトの綾織の天布がお前の穂であり、お前の旗印であった。エリシャの島々からあの青色と紫色の布がお前の覆いであった。シドンとアルアデの住民がお前の小ぎ手であった。ツロはお前のうちの熟練者がお前の船員であった。ゲバルの長老とその熟練手がお前のうちにあって、破損を修理し、海のすべての船とその水夫たちがお前のうちにあって、お前に商品を持ち込んだ。まあ、素晴らしい船のようだったんでしょうね。Like a beautiful ship here. And it just describes, it was just made by like the best of the best, right? だから一番ベストの材料で作られたあれ船みたいね。Remember there was like a TV show before called, I forget what it was called, but there was a TV show about how they made, they cooked, but when they cooked something, they used all the best ingredients to see if, how good it would turn out. なんか前テレビ番組見たんで、日本のテレビ番組見た名前忘れたんだけど、そのなんか料理の番組で料理を作って、でも材料全部一番最高の材料を買って、その同じ料理作ったってどのぐらい美味しくなるとか。まあそんな感じでした。一番ベストな材料で、しっかりしてた国でしたって。That's how it was here. They had the best of everything. And they had the greatest crew even, right? It said they had oarsmen from Sidon and Arvad, as well as their own men. だからシドンとアルワデの小ギテとか船員とか、いたんでしょうね。そのゲバルの人も何でも修理もできたし。And then they had the people from Gebal who were like on-ship mechanics. They could fix anything.もう本当に絶好調だったんだ。全部。They're totally set up. And I'm going to read here, but we're going to see, and they're going to have such a huge influence. で、これからたくさん読むだけですけど、本当に大きな大きな影響があったんでしょう。影響力。いろんな国と商業したとか、本当に力強かったんでしょう。They're super powerful. Now, I'm just going to read all the way to 25.だから10節から25まで今一気に読むんですけど、ペリシテ、ルデ、プテの人々はお前の軍勢を戦士であり、お前に盾と兜をかけ、彼らはお前に輝きを添えた。アルワデとヘレクの人々はお前の周りの城壁の上に、またガマデ人はお前の櫓の中にいて、周りの城壁に丸い戸建てをかけ、お前を最高に美しく仕上げた。タルシシは お前が あらゆる財宝に富んでいたので、お前と商いをし、銀、鉄、鈴、鉛をお前の商品と交換した。ヤワン、トバル、メシェクはお前と取引をし、人間と聖堂の器具をお前の商品と交換した。ベテ、トガルマは馬、軍馬、ラバをお前の商品と交換した。デダン人はお前と取引をし、多くの島人もお前を支配の市場であり、彼らの象牙を、黒炭をお前に貢ぎとして持ってきた。アラムはお前の事業が滝に渡ったので、お前と商いをし、トルコ、石、紫色の布、綾有物、白天布、サンゴ、紅玉をお前の商品と交換した。ユダとイスラエルの地もお前と取引をし、ミニテの小麦、キビ、蜜、香油、乳香、お前の商品を交換した。お前の事業を滝に渡り、あらゆる財宝を飛んでいたので、ダマスコもヘルボンのブドウ酒とザハルの羊毛でお前を商いをした。ダンとヤワンもお前の商品と交換した。その商品の中にはウザルからの先鉄、軽視、勝負があった。デダンの蔵に敷く織布でお前を取引をした。アラビア人、ケダルの君主たちも皆お前の御用商人であり、子羊、お羊、ヤギで商いをした。シェバとラーマの商人たちはお前に取引をし、あえる上等の香料、宝石、また金をお前の商品と交換した。ハラン、カンネ、エデン、それにシェバの商人たち、アッシュルとキルマではお前と取引をした。お前の市場で彼らは高価な衣服、青色の衣、あや織物、 固く寄った綱でしっかり止められた多彩な下物を持ってお前に取引をした。タルシス船がお前の商品を運んだ。お前は大海のただ中で満ち溢れて大いに栄えた。お前の漕ぎ手はお前を大海原に連れ出したが、東風が大海のただ中でお前を打ち破った。ツロのことでしょうね。美しいし、強くし、有名だし。なんか世界のショッピングモールみたいでしょうね、いろんな。買い売りとかしてるんで、商売し、売買してるんだ。Tyre was beautiful, it was powerful, it was famous, it was like a shopping mall for the world. You know, they had luxury goods, right? もう、まあ、飛んでいたこの贅沢品とかもあったし、上等の香料とか宝石とかいろいろあったでしょ。They had gems, they had precious spices. Super impressive. もう豪華でした。You ever been to somewhere?I remember one, many, many, many years ago, I went to Singapore and I played in a band. Played in a big band, and we got to play in a hotel, fancy hotel, every night for a couple of weeks, for like 10 days. で、昔、もう30年前くらいも、ビッグバンドに入って僕はで、シンガポールに行って、で、豪華なホテルに、そこで、夜の、なんかダンスのミュージックみたいなビッグバンドのジャズをやって、で、そこでやったから、その、ホテルにも泊めることができて、もう初めてその豪華なホテル僕は、もうすべて憧れたみたいな。And we got to stay in that hotel, because we played there. And it was the first time I was in a fancy hotel. It's incredible. You know, you can get to like that. You know, you start...wanted to stay like places like that all the time. で、すぐ慣れて、もう、うん、好きになるんですよね、豪華なことって。But, at the same time, they had a problem. でも同時に問題があったでしょ? We talked about last time that they were greedy. で、前回見たんだけど、貪欲だったって話があったでしょ?They rejoiced over Judah being conquered when the Babylonians came, not because they necessarily hated Judah, but they would make more money. だからバビロンがユダをアタックして勝ったとき、喜んだんだよ。まあ、この、ツロの人たちはって、ツロと、イスラエルの仲が悪かったからではなく、いや、イスラエルがなくなるともっと儲かるって思って喜んだんでしょう。Everything was about money. すべてはお金のことでした。They even sold slaves, it says. They bartered human lives, right? だから人間と商品と交換したっても書いてあるんですよ。That's what greediness and money will do. It'll drive us to the lowest point of morality if we let it.だから、お金とかを一番にすると、この、私たちのモラリティだから、倫理性とかも、無になるんですよ。And we read all of this, beauty and power and fame, but out of all of that, because of greed, it was just a pride problem. で、美しく、強く、有名だったし、あそこは。でも、貪欲があって、あと、プライドの問題があったんですよ。They were comfortable. See, that's what pride is. で、本当に全てが余裕でしたと思った。プライドってそういうことでしょうね。今、自分の手にあるものが十分と思って、神様なんていらないでしょ。自分がベスト。I'm the best. I don't need Jesus. I got everything I need. I'm in control. 自分が全てコントロールしてる。Right? I got a good job. I got a nice house. I know what's best for me. いい仕事もあるし、 家もあるし、だから私にとって何がベストなのかって、神様より自分しか知らないでしょ。なんていらない。イエス様って。あのに、ジーザス。
Proverbs 26:12 says, Do you see a man wise in his own eyes? There's more hope for a fool than for him.
箴言26:12節で、自分を知恵のあるものと思っている人を見たか？彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。
Psalm 14:1, also Psalm 53:1, same thing.
詩編14編の一節、あと53編の一節、同じこと書いてあるけど、愚か者は心の中で神はいないという。彼は腐っていて、忌まわしいことを行う。善を行う者はいない。
It says that the fool has said in his heart, there's no God. And they're corrupt. They've done abominable works. There's none who does good.That's what pride does. Pride があったらそういう風になるんだ。We place ourselves at the top.
一番高いところで自分を置くんだ。
No recognition of God. 神様なんと認めたくない。自分、自己愛しかないから。And then selfishness, and then greed, and all these other things.
Pride があるから、この利己的なこととか、貪欲とか全て出てくるでしょ。
The Apostle John in 1 John 2, 15-17 said, Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, is not of the Father, but is of the world. The world's passing away in the lust of it, but he who does the will of God abides forever.
第1ヨハネ 2-15-17 あなた方は、世も世にあるもの、もう、愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに道は愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、道から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。
See, that's the problem with the things of the world.With stuff is they have a short shelf life, you know?
だからこの物の問題ってのは大きな問題ってこの、保持期間みたいな短いんですよね。一時的じゃん、すべて。
It's all temporary. And it's never enough.
で、十分じゃないんですよね。これを狙って、これを手に入れられたら次のことに欲しい、次のことに欲しいとか。
You know, you aim for something, you get it, then you want the next thing, and then you want the next thing. There's never satisfaction. In fact, we just kind of get pushed down the wrong path, right? The path of destruction.
で、違う、間違ってる道の方に押し付けられるんですよね。
And yet John said, but he who does the will of God will abide forever.
でもヨハネが書いたのは、しかし神の御心を行うものは永遠に生き続けるって。
Jesus came and died on the cross so that we can have our sins forgiven.
イエス様が私たちの罪を許してくださるために、この世に来て十字架に死なれたでしょ。神様は、まあ、例えば日本にはいろんなことに神々がいるよってそういうことじゃなくて万物創造された唯一の聖書の神様と親しい関係持てるんですよねイエス様の行いのおかげで
Because of what Jesus did we're able to have a living relationship not with you know, many little small g gods you know, gods and everything noOne God who created everything, the God of the Bible. And that relationship is an eternal one.
そしてその関係、親しい関係は永遠の関係。
It starts the moment you believe in Jesus and you receive him into your heart.
だからイエス様を信じて心に受け取る瞬間、その時からその新しい関係が始まるんでしょう。
And it doesn't end even when
these tents die. で、私たちのボロい体とか、その天幕がなくなってもその換気が終わらないでしょ。It doesn't end with sickness. It doesn't end with pain. It doesn't end with disappointment. だから病とか病気とかで、この痛みとかで、失望、絶望であっても終わらないんですよ。In fact, we live in a sinful, broken world, you know? So we gotta, I know we deal with stuff all the time. で、今、この世が罪深い、罪あるから壊れてる状態だから、いろんなことと対処してると思うんですけど。でも、いつか私たちがここからバイバイするよ。We're leaving. We're gonna be out of here pretty soon. And we'll be with Jesus in heaven. で、イエス様と共に永遠に天国にいるでしょ。You know, if we think the right way, if we have the right perspective, then are really the stuff in this world, is it really worth it?
だから、正しい見方、正しい、この、もうちゃんと生きようとしてたら、神様の御心通り。この世のものとか見ると、それだけの価値とかあんの？
Is living for yourself, living selfishly, is it worth it? だから、貪欲な、わがままの生き方って、それだけの価値であんの？価値があんの？ So if we justify our behavior, we ignore God and we do whatever we want, is it worth it?
だから、自分のやりたいこと、やりたい放題にして、罪を正当化して罪があっても。神様を無視しようとしても、それだけの価値があるの？
With Tyre, it's not worth it.
で、鶴を見ると、価値ないんですよね、そういうことって。
Matthew 6:19-21 Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys,And where thieves do not break in and steal, for where your treasure is, your heart will be also.
イエス様がマタイ6章の19節から21節こう言われたんですけど、自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫やサビで傷物になることがなく、盗人が壁に穴を開けて盗むことはありません。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。
None of it's worth it when you look at Tyre.
だから、ツロの話、ツロを見て、それだけの価値がなかったんです、すべては。裁きに至っただけじゃん。
It just led to judgment, right?Let me read to the end of the chapter.
27章の最後まで、36節まで。今読めますよ。じゃあ26節から、from 26。
お前の小手はお前を大海原に連れ出したが、東風が大海のただ中でお前を打ち破った。お前の財宝、貨物、商品、お前の水夫、繊維、修繕庫、お前の商品を沖縄物、商物、お前の中にいるすべての戦士、お前の間にいる全集団もお前が崩れ落ちる日には大海のただ中に沈んでしまう。お前の船員の叫び声に海辺は身震いする。貝を取る者、水夫、海の船員は皆、船から降りて陸に立ち。お前のために大声を上げて激しく泣き、頭に塵をかぶり、灰の中を転げ回る。彼らはお前のために頭を剃り、荒布をまとい。お前のために心を痛めて泣き、痛々しく嘆く。泣き声を上げて、哀歌を歌い、お前のために悲しんで歌う。誰が鶴のように 海の真ん中で滅ぼされたんだろうか。諸方の海から得たお前の貨物は陸揚げされ、お前は多くの国々の民を満ち足らせた。その豊かな財宝と商品で地の王たちを富ませた。お前が海で打ち破られ、お前の商品をお前の全集団がお前と共に海の深みに沈むとき、島々の住民は皆お前のことで唖然とし、その王たちはおぞけ立ち、慌てふためる、めく。国々の民の商人たちはお前をあざけり、お前は恐怖のもととなり、とこしえに消え去る。豪華なもの、すべてあったけど、残らなかったんでしょうね。That so much stuff, none of it lasted. It was all judged. すべて裁かれたんだって。We need to ask ourselves, you know, what are we building our lives on? だから自分、私たち自分自身に聞くべきことがあるでしょ。何のために自分の人生を築いてんの、立てんのって。You ever seen those sand sculptures? この巨大な大きなこの砂のこの彫像とかって見たことある？まあ僕ハワイだから海で彫像とか作ろうとしてるんだけど、まあなんかプロの方があってものすごい素晴らしいのってあるでしょ？ If you ever seen a pro make a sand sculpture, it's pretty incredible what they do. But it's a short shelf life.Right? だから、丸一日
とか二日三日とか一週間とかかかって、そんな素晴らしいこういう彫像を作って、もう一時的ってすぐわかるでしょ？砂だから。
You guys probably know this, but when I was in college, I used to, for a part-time job, I used to make balloons.
僕は大学の頃、バイトで、風船跡を作るのバイトがあったんでしょうね。
And I remember, I used to ask questions, these pro guys, like, how do you make it? They wouldn't tell me.
で、プロの人たちと会って、いつも質問聞いたんで、作り方とか教えてない。で、インターネットもあんまりなかったし、その昔って。だから本とかを買って、で、いろいろ自分で想像して作ったでしょ。で
I had to buy books and stuff and figure it out, but I'd sit at home and I'd be practicing.
で、練習するんだよ。練習。風船。な、テレビ見ながら、音楽聴きながらって家で。お金かかるでしょ、風船って。で、作ったら、割って捨てるだけ。
And then you make all these stuff and then you pop it and you throw it away.
もったいないなと思って。もう、例えば、一つのパーティーで、風船作って、で、1時間で、例えば1万円もらうとか、お金で。でも練習だけで半分がなくなってしまうって意味ないでしょ？一時的で。
But let's say I spend $50 on practicing. It's not very worth it. And I used to think like, man, is there like, can I buy spray and spray it so it lasts longer? And yeah, I think of all this stuff.
いろんなこと。アイディア想像して、例えばクリアのアクリルのスプレーとかで収集したらってもっと長く残るかなとか、まあいろいろ考えたんだけど、結局いやもったいないだけ風船がと思ったんだ。
But actually, no, it's nothing. You make something and then it's gone. That's the reality.
これは現実ですよ。Everything, if you make something, it doesn't get better, it gets worse.すべてのものなんか作ったら自動的に良くなるんじゃなくて自動的に悪くなるんですよって。
So what then? じゃあどうすればいいのって。You know, Jesus says in Matthew 7:24-27, Therefore whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock, and a rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, and did not fall, for it was founded on the rock. But everyone
who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended and the floods came and the winds blew and beat on that house and it fell. And great was its fall.
また7章の24から27にイエス様はこう言われたんですけど、ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台を据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでしたって。
The only way to build our house is on the word of God.
神の御言葉の上に自分の家を建てないといけないでしょって。それだけがずっと残る。
And you look at Tyre here and had everything, but what? Great was its fall, just like Jesus said.
で、ツロとか見て、もう素晴らしい、すごいところでした。いいね、いいねと思っても、イエス様が言われた通り、しかもその倒れ方はひどいものでした。ひどかった。
Going on here in chapter 28. We're going to see against Tyre, but against the prince of Tyre.
で、18章入ると、またこの裁きの話けど、今度このツロの君主への予言。
We know this guy, his name is King Ethbaal III.
これはエスバール王第三世、じゃ第三。エスバールっていう王様。もうプライドがありすぎて。で、28章の1節から5節まで、
verse, chapter 20 verses 1 through 5。
次のような主の言葉は私にあった。人の子よ、鶴の君主に言え。神である主はこう言われる。あなたの心は高ぶり、私は神だ。海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のようにみなしたが、あなたの人であって神ではない。あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていない。あなたは自分の知恵と英知によって富を築き、金や銀を宝物蔵に蓄えた。飽きない多くの知恵を使って富を増し、あなたの心は富のゆえに高ぶった。
Obviously.Everything was going swimmingly, and so this guy thought he was great.
もう当たり前だけど、ツロが順調だったから、君主、この王様が、自分が、僕はすごくないって思ったんだ。で、自分が神だと思ったんでしょ。He thought he was a God.
That's what pride does. It makes you think you're God.
プライドがあると、自分を神にすることって、と同じでしょ。神、聖書の神様より自分がいいと思うようになる。
It makes you think you're better than the God of the Bible. Power and pride.
この権威と力でしょ。こういう誘惑がある。
You know, I hate to say it, but man, You look at government rulers and politicians, man. Too much power, too much pride.
まあまあ言いにくいかもしれないけど、この政府家とか政治家とか政府のリーダーたちとか見ると、権威とプライドがありすぎて、こういう態度でしょ。
That's his attitude. And they're better than everybody else. で、みんなよりも自分が偉いと思うだけ。And I know more than you, because you guys are dumb.
で、みんなバカだから僕の方が詳しいよとかって。
And then they feel like they can control everyone.
で、みんなコントロールできると思うんですよ。
I deserve more than you, because I'm more important than you. Because I'm good, and yeah, listen to me. だからみんなよりいろんなものにふさわしいから値すると思って、だから僕の話ちゃんと聞いてねとかって。 And they just lie sometimes. Man, I go nuts, man, when I hear the lies coming out of some of these people's mouths. 正直口から嘘ばっかり言って僕ももう腹立ち。でも腹立っちゃダメ。 You're not supposed to get mad, but I'm supposed to pray for them. もっと祈るべきだったのに。Your heart is lifted up because of your riches. あなたの心は富のゆえに高ぶった。 They look at accomplishments. Oh, I must be good. で、自分の出来事を見て、すごくない？僕がと思うんですよ。It's satanic. That's what we see here. It's satanic. それサタニックでしょ、これは。この態度って。That's exactly what Satan did. サタンが同じことしたんだ。He was just an angel, just a created being. もう神様に作られた御使いだけです。天使だけでしたよね、サタンが。でしたじゃなくて、今も。でも自分のポジション位置とかを見て、まあ賛美リーダーかなんかしたんだけど、自分の影響力とかを見て、まあ神様になれるんじゃないかなって思った。失敗で。で、罪が始まったでしょ。And he thought, man, maybe I can be like God. Big mistake, right? That's where evil started. Pride goes before destruction, a haughty spirit before the fall, Proverbs 16:18.
箴言16:18。高慢は破滅に逆立ち、高ぶった霊は挫折に先立つって。
じゃあ6節から10節、6-10。それゆえ、神である主はこういう、あなたは自分の心を神の心のように見なした。それゆえ私は小国の中で最も横暴な他国人を連れてきてあなたを責めさせる。あなたの知恵の裏下に向かって彼らは剣を抜き、あなたのまぶゆい輝きを汚し、あなたを滅びの穴に投げ入れる。あなたは海のただ中で刺し殺された者の死を遂げる。それでもあなたは自分を殺す者の前で私は神だというのか。あなたを刺し殺す者たちの手の中にあってあなたは人であり神ではない。あなたは他国人の手によって無活霊の者として死ぬ。私がこれを語ったからだ。神である主の言葉って。 All that pride ended in destruction, ended in shame. あんまりそんなにプライドがあったのに、ただ破滅とか破壊と恥になったんだ。Right? You're gonna die with the uncircumcised. Apparently the Phoenicians practiced circumcisions like the Jews. で、無割礼のものとして死ぬって。だからこのフェニキア人は割礼とかをしたって。だから本当に名もない、何もない、恥があるように死ぬだけって。You're gonna die with nothing. No name, no fame, nothing. Total shame. 100% 恥だ。11, 12, 11 and 12. 次のような主の言葉は私にあった。人の声をツロの王について哀歌を唱えて彼らに言え。神である主はこう言われる。あなたは全き者の典型であった。知恵に満ち、美の極みであった。Now we're going to see this description of this king, okay? で、これからこの王様の描写みたいな説明みたいな話があるんでしょう。でも、文字通りじゃない。We're not going to just see the king, but we're going to see a description of the power behind him. だから、この王様の実際に起こったことを、実際の見方ではなく、その後ろにあったその悪のことが書いてあるんでしょう。悪霊のこと。 I'm not sure if you remember, but in Isaiah chapter 14, when God prophesied about the judgment of the king of Babylon, we saw the same thing. And we talked about the fall of Satan, right? Lucifer.
で、覚えてるかわからないけど、イザヤの書の14章のところで、バビロンの王様のこの神様にの裁きの話でね、このサタンの、ネブカデネツァルの裁きを見て、この、サタンの堕落の話が出た。今もこのルシファ、サタンの堕落みたいな話があるって、ここで。で、13から15。So we're gonna see that, 13 to 15. あなたは神のそのエデンにいて、むしろいなかったんでしょうね。このエスバールがエデンに。Of course, エスバール wasn't in the garden there. So we see, あらゆる宝石に取り囲まれていた赤目のトパーズ、ダイモンド、六中石、シマメの島目の碧玉、サファイア、トルコ石、エメラルド、あなたのタンバリンと笛は金で作られ、これらはあなたが創造された日に整えられた。私は油注がれた守護者、ケルビムとしてあなたを任命した。あなたは神の聖なる山にいて、火の石の間を歩いていた。あなたの行いは、あなたが創造された日からあなたに不正が見出されるまでは完全だったって。Again, this is talking about Satan. これサタンの話。もちろんエスバールって、鶴の王様がエデンにいなかったんでしょうね。King of Tyre wasn't in the Garden of Eden, so this is Satan. You know, Satan's just an angel. サタンはたった見つかりでしょ。神様の反対、ちょうど反対の敵ではないんで、ただの見つかり。He's just an angel. He's not the total exact opposite of God, you know, same as God. 神と同じじゃない。He's some kind of worship leader, right? なんか、ケルビムの賛美リーダーみたいになった。天国に。You know, actually, verse 14 there, notice verse 14 there. It says, your anointed cherub who covers. ここ14節に、油注がれた守護者ケルビムとしてって書いてある。油注がれた守護者ケルビム。だから他のケルビムよりちょっとレベルアップされたけど、he was like a level above some of the other cherubs. But that's who he was. And he was anointed by God, it says.I mean, established by God. で、神様に、この、私はあなたを任命したって神様言われたでしょ。神様に創造された、作られたんだ。神様がそのポジションを与えられたとか。God gave, created him, God gave him that position. You know, we can say that about every leader, we can say that about every person that God made you and God put you where you are. 世界中のリーダーも、まあ、世界中の人も、同じこと言えるでしょ。神様に創造されて、神様がちょうど今いるところを神様に置かれたんだ、そこで。任命された。He established you. What we have is because of God. 私たち持ってるものは神様のおかげでしょ。I know we forget that. We don't think about that. よく忘れることですよね、それは。Pride, that's what it does. It causes us to forget. Pride があったら忘れさせることがたくさん多いんでしょ。がたくさんあるんでしょ。何をやってくださったとか、これから何をやってくださるのかとか、すべてすっかり忘れてしまう。And we forget about what God has done or what God's gonna do. Take all the credit ourselves. で、自分のこと、自分の手柄に従う。It says here, Satan was created by God, loved by God, perfect in his ways until iniquity was found, right? ここにサタンはね、あなたの行いはあなたが創造された日から、創造された日から、あなたに不正が見出せられるまでは完全だったって。自分のやりたいことをやろうとして、したときまで、神様に愛されて、正しくだった。 正しかったって。Telity started to do his own thing.
And that's sin. And we're going to see what kind of stuff, right?
で、これからどんな罪があった、何を行ったかって、犯したかって書いてあるんですよ。で、またこのツロの話、ツロの王様の話に戻るんですけど、16節から19節。
Switches back to talking about the king of Tyre here, but look at verses 16 to 19.
あなたの商いが繁盛すると、あなたのうちに暴虐が満ち、こうしてあなたは罪あるものとなった。そこであなたは、私はあなたを汚れたものとして、神の山から追い出した。守護者ケルビムよ、私は火の石の間からあなたを消え失せさせた。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、眩い輝きのために自分の血を腐らせた。そこで私はあなたを地に放り出し、王たちの前で見せ物とした。あなたは不正が飽きないで、不義を重ね、あなたの正常を汚した。私はあなたの内から火を出し、あなたを焼き尽くした。こうしてすべての者が見ている前で、私はあなたを地上の灰とした。国々の民のうちであなたを知る者は皆あなたのことで安全とした。あなたは恐怖をもたらすものとなり、常しえに消え失せる。
Again, pride comes before destruction, right?
だから高慢は破滅に先立つって。
He loved the world. He loved the things of the world. And he got swallowed up by greed and lust.
世のもの、世を愛して、この貪欲とかプライドに飲み込まれたんだ。
1 Timothy 6, 9 and 10. 第1 Timothy 6章9節10節。But those who desire to be rich fall into temptation and a snare, into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. That's what we see. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows.
第1 Timothy 6の9節。10節、金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また死と滅びと破滅に沈める。愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがある悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために、信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きました。
Please pay attention here.
みんな、こういうこと注目してほしいんだ。よく聞いてほしい。
This is one of the biggest temptations and stumbling blocks, if not the biggest temptation and stumbling block for Christians here in Japan.
日本にいるクリスチャンたちに、とってこれは最も大きいつまずきと誘惑だと思うんですよ。
Here where we live, right? We're not in some poor third world country.
ちょうど今生きてる国、今日本はこの第三世界の国じゃないでしょ。
Japan.Is a non-Christian country driven by the love of money. You might disagree with me, but that's what I think.
まあ、僕の今言ってること同意しないかもしれないけど、僕はね、日本は金銭の愛に動かされているノンクリスチャンの国だと思う。
We don't have godly biblical foundations.Maybe like America does, even though America is wacky right now.
アメリカのように、アメリカも狂ってる今はもうおかしいことたくさんあるけど、アメリカのようにこの土台としてこの聖書的なことってないんですよ。
The closest we have is the Constitution, maybe, because America drafted it up after they beat Japan in the war. I don't know how to say Constitution in Japanese.
Kempo?
Oh.Constitution, 憲法。
まあ、その土台として、クリスチャンの土台が全くないけど、日本の憲法はアメリカに書かれた、作られたんですよね、戦争の後。だから少し残ってるかもしれないけど。
But the laws of this land aren't made to protect Christians. You guys understand that?
でも今日本の法律とかを見るとあなたクリスチャンを守るために使えてないってわかるでしょ
Which means we have to be wise. We have to be ready.
だから私たちが知恵の必要さってわかる私たちの。心の準備とかわかる
?The love of money is the driving force.
金銭の愛が動かされていることだから、この推進力ですよ。
I can't make a complete statement and say it always happens this way, but I can tell you, and I've lived in Japan for 20, almost 20 years, most of the time, 99% of the time when people leave church, it's a money issue.
だから、もう、いつも絶対って言えないけど、僕20年、もうちょいで20年日本に住んでるでしょ。教会出る人とか見るとね、ほとんど 99% 以上かもしれないけど、ほとんど経済の関わりで教会辞めるとか、クリスチャンのこと辞めるとか。
Because we're willing to sacrifice anything for it.
もう、経済のために、金銭のために何でも犠牲を払おうとしてる。
And it's not good. People sacrifice relationships. People sacrifice marriages. People sacrifice having kids, friendships, their own lives.
何を犠牲として払ってるって。人関係とか、結婚関係とか。ご夫婦関係とか、あと家族作りとか、友達の関係とか、自分の人生、いろんなこと。
We need to be wise.
知恵が必要ですよね、こういうことに関してって。
We need to be prayerful and we need to be careful.
よく祈るべき。よっと気をつけないといけないんですよ。
Especially us as Christians in Japan.
日本にいるクリスチャンたちはもう特に。
The love of money leads to many sorrows.
多くの苦痛に至ってるんでしょって金銭の愛。
This is not my opinion. This is what God says.
僕の意見じゃないの。これ神の御言葉でしょ。
That's what happened in Tyre. で、
ツルにちょうどそういうことが起こって裁かれたんだ。
はい、じゃあまあいいや、続きまして。Go on. Let me get off my soapbox. Now, going on, we're going to just see more judgments of other nations.
続きまして、20節から他の国への裁きの話。
First Sidon, まずシドン。
シドンは、ツルの姉妹町でした。
20から24。
次のような主の言葉は私にあった。人の子よ、シドンに顔を向け、それを預言せよ。神である主に、主はこう言われる。シドンよ、私はお前を敵とし、お前のうちで私の栄光を表す。私がシドンに裁きを下し。私が聖であることをそこに示すとき、彼らは私が主であることを知る。私はそこに疫病を、その隣には流血を送り込む。四方から攻める剣のため刺し殺された者が そのただ中に倒れる。そのとき、彼らは私が主であることを知る。
イスラエルの家には彼らを侮ったすべての衆の者たちが突き刺す茨も痛みを与える棘も再び望むことはない。その時彼らは私が神主であることを知る。シドンが裁かれたんだ。
Interesting. Tyre gets totally wiped out. ツルが完全に破壊されたんで、シドンはないんでしょう。そうではない。
notwithstanding, actually 25 years, 100 years later, like today, もう今の話と2500年以上後、今。ツロがないでしょ町として。でもシドンがあるんですよ町として。There's no Tyre if you look on a map today, but there's still a Sidon actually. Just like the prophecy says. もうこの予言通りってことでしょうね。The last two verses here about Israel. で、25、26はイスラエルに関する話。神である主はこう言われ、私がイスラエルの家を知らされた諸国の民の中から集めるとき、私は国々の目の前で私が聖であることを示す。彼らは私が私のしもべヤコブに、私のしもべヤコブに与えた土地に住む。そこに安らかに住み、家を建て、ブドウ畑を作る。彼は安らかに住む。周囲から彼は侮るすべてのもの。に私が裁きを下すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知る。So God's going to judge those around Israel, and then He's going to keep all His promises for Israel. だからイスラエルの周りの国全部神様が裁かれて、でもイスラエルに対する約束とか全部守られるんでしょう。And this is pointing towards the millennial kingdom. これは千年王国の話だと思うんですよ。Israel.Again, Israel is a nation now. イスラエル国として存在があるんですよ、今は。まあでも、安らかに住んでないニュースとか見るとわかるでしょ。They're not dwelling in safety. Look at the news today. But there will be a day when Israel is going to be fully restored. でも、イスラエルが完全に神様に回復、復活させる日があるんですよ。来る。で、みんなは神が彼らの神主であることも知る。They're all going to know that God is their God. You know, we look at these prophecies and it's good, you know, to end on promises of hope like this. 今の話で、もう最後の25節、26節が書いてあってよかったですよね、希望のメッセージでって。You know, God's heart is that everyone would know Him. 神の御心ってみんな神様のこと、知ってほしいんだ。That's why we study this. だからこういうことを学んでる、読んで学んでるんでしょ。That's why we can see that God never breaks His promises. だから神様は自分の約束とかいつも守れるってわかるでしょ。God's word is everlasting. 御言葉が永遠だから。その通りになる。The grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. 草はしおれ、花は散る、しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。Let's pray and ask, see that we can make God first. We're going to partake in communion right after this. じゃあ祈りましょう。